こんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。収録としましては、これが新年第1回目のね、回となるんですけども、1月の8日早朝に今収録しております。相変わらずギリギリです。はい、一応ね、ポッドキャストとか YouTube でのポッドキャストとかしっかりと配信したいって、なんか話をしたことがあるようなないような気がしますが、もう早速怪しいっていうね、感じになっておりますよ。はい、もうね、正月もあっという間にもうこう三が日が終わって、今日から平日また長い戦いが始まるといったところですがね、皆さんはどうお過ごしでしょうかね。はい、新年を迎えた瞬間っていうのは結構こうね、皆さん気合い入れて楽しみにされてるとは思うんですよ。まあそこから徐々にこうテンション下がってくるんだけど、僕の場合はね、もう新年をこう迎えたいなって、カウントダウンを迎えたいっていうよりは、やっぱり純粋に新年を迎えて除夜の鐘を聞いてみたいな、そういうのをねしたいなって思ってたんで、ちょっとまあ楽しみにはしたんだけど、その夜の10時ぐらいかな、寝ちゃって、はい、目が覚めたら2時でした。ということは、まあ除夜の鐘もねとっくに終わってて、何のテレビを僕見ないんで、そういう正月らしいっていう感覚全くなかったんですよ。はい、まあ、翌日にはね、一応早朝、ジョギングして、で、そこで初日の出を大勢の方々と一緒に拝むっていうことはね、まあ、毎年恒例なんだけど、まあ、できたんで、まあ、そこは良しとしようかなと、はい、思ってます。というわけでね、今回のね、お題は、今年やってみたいことっていうのを、ちょっと話をしていきたいなと思います。はい。で、今 BGM で流れてるのが、いつもお世話になっているサンドストライプさんで、ハッピーラブっていう曲を流してます。ね、新年にちょっとふさわしいのかなといったところですが、今年やってみたいこと。ここら辺はね、ちょっとたくさんあるんですが、今回はね、ちょっとそこをちょっとかいつまんで、この番組ならではみたいなことをね、話をしていければなと思ってますんでね。ちょっとまあ YouTube で見られてる方はちょっとね、長いかもしれないけど、音声コンテンツなんでちょっと映像の方であんまり出せないんだけど、ぜひね、ちょっとご覧になっていただければなと、聞いていただければなと思いますんで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。本編の方に入っていきたいと思うんですが、その前にちょっとね、忘れないように今のうち言っておきたいことがあります。これは、去年の年末から始めたパイロット版からもそうなんだけど、せっかくね、YouTube の方でも配信するんだから、きちんとこう、映像とか、もしくは画像とかを、絡めてコンテンツを、まあ、展開していくっていうシーンもあった方がいいかなって思ってるんですよね。まあ、例えば、まあ、写真を撮っておいたら、それを、この、YouTube 版の方だけで見れるように、そう、まあ、配置しておく。映像も配置しておくみたいな、そういう工夫もいいのかなって、ちょっと思いました。まあ、差別化みたいなね、そういう意味でもあるけど、ちょっとね、そこら辺も考えてるんで、たまに僕が映像とか画像がとかって言ったら、YouTube の方でのことを指していると思っていただければなと思います。はい。というわけでね、本編なんですけども、今回は今年やってみたいことっていうね、そういうことをついて話していきたいと思うんだけど、まあ、新年の抱負みたいなものはね、多分皆さん言わなくても、なんとなくは、まあ、考えてらっしゃるのかなって思うわけですよ。 で、まあ僕も人に言ったりはしないんだけど、やっぱりその自分の中でけじめみたいなものでね、目標みたいなものを、まあ再確認っていうのかな。そういう意味合いでちょっとこう考えたりもするんだけど、そこら辺についてね、こう、このコンテンツ、YMR チャンネルとかそういった映像制作とかそういったことにもろもろかかるようなことをちょっと話をしていきたいなと思います。うん。まあ、YouTube の方から言います。YouTube の方からは、やっぱりね、この YouTube での活動っていうのは、常々言っているように、仕事と密接に関係があるわけですよ。僕の仕事がその、グラフィックデザインとかもそうだけど、映像制作とか、もうそういったのもやってて、で、特に今力入れてやってるのが、YouTube 運営を含めた映像制作。っていうことなんですよね。はい。それがあるので、この YouTube の YMR チャンネルの成長っていうのは、まあ僕のビジネスにとってね、ものすごくこう重要な位置を占めてるわけですよ。うん。まあもう仕事みたいな、そんな感じでやってて。なのでこれを何としてでもこう成長させたいなっていうのがあって、そこら辺は、まあ、どうしようかなみたいなことなんですね。はい。まあ、今年やってみたいこと、やってみたいこと、っていうよりは達成したいとかって話になるのかもしれないんですけど、今年はね、そのやっぱり YouTube の方のチャンネル登録者数を、まあ最低でも1万を超えたいなと。うん。いや、超えなきゃいけないなと思ってます。うん。欲を言えば10万人とか目指していきたいけど、まあ、そのための施策としての、まあ、ポッドキャストだったりもするし、まあ、あとは、新企画みたいなものも、いくつか、考えていまして、あとは、まあ、なんだろうな、企画じゃないけど、そういったものもいくつかね、こう考えています。はい。ただ考えててもそれを実際実践できるかどうかっていうのはまた別なので、別に簡単な話じゃないんだけど、まずまあ、ポッドキャストの話をすると、その YouTube の中でのポッドキャストっていうのは、基本的にはまあ、おまけみたいなもんなんだけど、やっぱりその、ね、交流の場として、交流ね、購入じゃないですよ、交流。チャンネルを登録してくれてる方だとか、まあその、そうね。いつも見てくださってる方とか、そういった方に向けてのコンテンツになるのはもちろんなんだけど、そこにいる方々との、その、触れ合いの場みたいな、そういうふうにしていきたいなっていうのが強くあります。まあ、ね、後からまた話をするんだけど、それはいくつか、まあコメントじゃない、コーナーを設けてね、やっていきたいなとか、あるし、実際今、前回からちょっと設けて、その、今月のお題、みたいなものをね、皆さんからのこう意見というか、まあ、コメントを募ってるっていうのも、そういったところにも現れてるわけですよ。で、その、BGM というか、ジングル。その、ポッドキャストの中とか使われてる、例えば、オープニングの曲だったりとか、まあ、オープニングの曲はちょっとまあ違うんだけど、とか、もしくはコーナーの始まりの短い音楽とか、そういうのをジングルって言うんだけど、そのジングルっていうのをちょっとオリジナルでまあ作ろうかなっていうか、制作依頼しようかなって思ってて、知り合いのね、音系の関係の、仕事に疲れてる方がいらっしゃるので、その方にお願いしてね、ちょっと、このコンテンツオリジナルのね、ジングルみたいなものをいくつか用意したりとか、まあ、そうね、エンディング曲とか、そういったところとかも、こう、予算を投じてね、作っていきたいなと。まあ、要は、なんだろうな、今まではポッドキャストっていうのは、割とこう、ゆるくやってたんですけど、もうちょっとこう、きちんと作り込んでいきたい。なってことですかね。そういうのをちょっと今ね、考えています。はい。で、なんだろう。なんだっけあれ。前にやってた企画で、 プレゼント企画っていうのね、考えてやってて、それについてはもうこの番組もそうだし、YouTube でのライブも通してもね、結構話をしてきたことだから、今更なんだけど、結構やっぱ考えてるんですよ、僕日頃から。そのプレゼント企画についてどうしようかなとか考えてるんだけど、今のところどんどんやっぱ変化してて、ああした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかっていうのは変化してて、今のところはやっぱりね、どんどんそのプレゼント企画っていうのはやらない方向に気持ちは進んでるんですよ。たまに今でもね、コメントで、プレゼント希望も終わった、動画、企画に対してのね、コメントとして、プレゼント希望とか終わってるんだけどな、みたいな思いながら も見てたりもするし、あとは、人からの挨拶でもね、プレゼント企画、今年も希望です、みたいなことも書いてらっしゃるんだけど、正直ね、それはやりたくないっていうのは、どんどんやっぱ強くなってて、これ、理由はね、わかりやすく前も言ったけど、人が減るっていうね、ものすごく減りますよ。減るので、やっぱやっててね、きつい。とか、いろいろあったりするので、小さくしていきたいんだけど、代わりにね、このポッドキャストとかを通じて、登録してくれてる方とかとの交流をね、通してね、そういう方々に還元していくような方向が一番いいんじゃないかなと思ってます。例えば、番組ノベルティグッズを作るとかってのもありですよね。ラジオ番組みたいに作ったりとかもしたいし、予算をちょっと投じてよ、それこそ。作りたいし、あとは、プレゼント企画じゃねえや。レビュー依頼でね、譲ってもらった機材とかっていうのを、普通にそういう、オンラインとかオフラインとか関係なくね、なるべく身近な人たちに渡していきたいなっていうのを考えるとね、企画ものにするのはもったいないなと思うんですよね。プレゼント企画なんていう、そういう瞬発的な、瞬間的なものにして、終わったらみんな、出ていくみたいな、そういうのはね、やっぱやってて虚しいのでね。それよりは、普段から接してる人たち、オンライン、オフライン関係なく接してる人たちに対して、そういうのはどんどんどんどん、なんていうかな、渡していきたいな、みたいな風に今なってます。はい。そういう感じなんでね、コメントとかは、全然、もらえると非常に嬉しいな。言い方難しいな、これ。はい。そういう感じなんですよ。というわけで、ちょっと長くなっちゃったな。一つが、ね、長くなっちゃいましたが。ポッドキャストに関してはそんな感じです。大きくしたいっていうのを、YouTube 全体を大きくしたいっていうのもあるんだけど、その流れの一環として、ポッドキャストが担う役割っていうのは、ポッドキャストっていうか、今これ聞いてらっしゃるこのコンテンツね、っていうのは、登録してくれてる方、聞いてくださってる方との接点みたいな、一番大きな接点みたいなものに、したいなと。はい。で、プレゼント企画に対しては、やっぱり小さくしていきたくて、必然的に今年は毎、ライブ配信っていうのかな。プレゼント、当選者発表ライブみたいな、そういったものは、もうあんまりやりたくないなっていう、そんな感じになってます。はい。方向性としてですね。で、YouTube、他の、コンテンツ、動画のコンテンツとしては、やっぱりね、今のままやってるとね、やっぱ、あまりにもね、成長スピード遅いので、もっと、配信頻度を上げるとか、クオリティを上げるとか、もしくは単純に時流のネタにある程度沿っていくとかね、そういう、ニーズってものをもうちょっと汲み取って戦略的にいかなきゃいけないな、とは思いますよね。ありがたいことに、一応年末年始とね、立て続けにレビュー依頼の方は舞い込んでは来てるので、受ける受けないは別なんだけど、引き続き、レビュー企画みたいな、企画じゃないな、レビュー動画っていうのは、割と頻繁に配信できそうだな、とか、っていうのも、あったりはするんで、ここら辺もね、もうちょっと戦略的にいかなきゃなとか、そんな感じなんですよね。もう、 今回の話面白いですかって話なんですよ。なんか今回ね、割ときちっと話をしたいことまとめてたんだけど、まとめるとダメだね。なんていうかな。話してるこっちが一番面白くない。極力もうちょっとフランクに行きたいなっていう。やっぱね、いきなりこう、しっかりと作り込むのは難しいなと。はい。思いました。うん。まあ、動画、まあ YouTube 以外だと、普通に、まあ、もうちょっときちっと運動はしなきゃなとかね。そのカメラと買ったんですけど、と、重いんですよ、結構。重いというか、ジンバルっていうね、カメラを安定させる道具があって、それと組み合わせると3キロ超えてくるんですよ。で、3キロ超えるとね、ちょっと、ものすごくこう、疲れるんです。腕が痛い。筋肉痛になるとかね。なので、そこら辺をこう解消するためにね、やっぱもうちょっと筋トレ自体をしなきゃいけないな。いや、本当に目標を持ってしようぜっていうような、のはプライベートの一番メインところかな。うん。そんな感じです。それじゃあ、ここで、番組に寄せられたコメントの方を読ませていただきます。なんか言い方変ですけど、これはあれですね。前回から告知させてもらった今月のお題ってやつの、に対して送ってもらったコメントを読ませていただくってやつですね。今ね、本当はこういったところでジングル鳴らして、もうちょっとこう、小気味よくコーナーを切り替えていきたいんだけど、そんなのも一切ないんで、まあ今ないんで用意できないんでね、時間もないし。ちょっとね、こういう地味に言ってますけど、今後はもうちょっと作ってっていうか、まあ作り込んでいきたいなっていうのは、まあさっき話したね、今年の目標みたいなものに、入ってるので、ちょっとまあもうちょっとね、気長にね、お待ちくださいって感じですよ。はい。じゃあまず、今回のお題は、今年始めてみたいことでしたっけ？ですよね。に対して寄せられたコメントなんですが、まずお一人がね、しきさん、ね、2019年何か始めたいことありますかに対して、アルバイト、時間もできるし、いろいろ学んでいきたいということをね、おっしゃっております。うん。アルバイトっていうと、まあ、多分、しきさんは高校生、高校3年生とかなんだと思うんだけどね、アルバイトって言うと、まあ、お金も入る上に、確かに学校では教えてくれないようなね、まあ、社会っていうのを知るためのね、いい勉強にはなるかなと思うんでね、ここら辺は、なんていうかな、楽しみながらね、挑戦されるとすごくいいのかなと思いますよ。うん。僕も昔、高校生時代、バイクを買うためにアルバイトを始めてですね、まあ、結果バイク購入したんですけど、まあ、楽しかったですね。バイク走らせまくり。もうバイクしか乗ってなかったみたいな、そんな感じだったんで、それはまたちょっと違うんだけど、ぜひね、頑張っていただければなと思います。はい。で、次に、レイさんですね。レイさんも、あ、そうか、忘れてた。これ2択なんですよ。そうだ、自分で言ってて忘れてたけど、今月のお題はね、まあ、例えば何か始めたいことありますかって聞いたけど、はいが A で、いいえが B みたいな、そういう2択なんで、はい。皆さんも答えられるときは、A か B かまず書かれてね、そこから、ご自身のお話とか書いていただけるとすごく嬉しいなと、はい、思います。というわけで、まあ、レイさんなんだけど、レイさんは A ですということは、まあ、はい、あるということですね。趣味が読書とゲームしかないので、体を動かす趣味を持つことです。まずは家の近くにできたボルダリングのジムに行ってみようと思っています。と、書かれています。はい。読書もゲームも、まあ、一般的にはそんな体を動かすもんじゃないと思うんで、まあ、スポーツ、まあ、体を動かす趣味を持つっていうのはすごく、まあ、素晴らしいことだと思うんだけど、まあ、すごいですよね。ボルダリングのジムに行ってみようと思いますっていう。いきなりボルダリングみたいな。まあ、ボルダリングって多分ご存知ない方いらっしゃると思うんだけど、まあ、ボルダリングってあれですよ。岩山を登るようなやつです。まあ、実際は岩山じゃなくて、まあ、壁に設けた、なんか、凸凹をね、まあ、よじ登っていくみたいな安全器具を取り付けた上で、登っていくような、そういうスポーツがあるんですよ。2020年のオリンピックからも、まあ、種目の一つに加えられるらしいんだけど、まあ、今後ね、もっともっとホットになっていくであろうっていう言われているスポーツで、 結構ね、体への負担が大きそうな、感じでね、ちょっといきなり、まあ、多分初心者向けのコースってね、やっぱあると思うんだけど、レイさん大丈夫かななんて思いも、まあ、したりしてね。で、ちょっとね、YouTube の方で、そのレイさんと何とかコメントをやり取りしたら、スティーブン・キングさんのね、僕がよく読んでいる小説の、作家さんで、スティーブン・キングって方がいらっしゃるんですよ。はい。ホラー小説のね、かなり大御所なんだけど、その方のね、イットっていう作品を読まれたことがあるって言われてて、まあ、イットはね、映画にも何回かなってて、割と知ってる方はいらっしゃると思うんです。まあ、結構怖いんですよ。でね、レイさんはその、イットしか見たことが、読んだことがないって言われてるんだけど、ぜひね、他の作品も読んでいただきたいな。特に暗黒の塔っていうね、ザ・ダークタワーっていうのが、まあ、容体かな？があって、それはね、特にね、おすすめです。ものすごく長いんですよ。もう大体ね、20年ぐらいにかけて、こう、書かれたような本、シリーズものなんだけど、もので、確か、1巻というか、まあ、6巻ぐらいまで、かな？だからそれは20年ぐらいに分かれて出てるやつがあって、それはね、実はスティーブン・キングさんの作品って全部世界って共有してるんですよ。なんていうかな、裏の世界。必ずその表の世界で主人公たちが住んでる表の世界のとは別の世界っていうのが実は存在してる。どの作品にも。で、それが実はそこをこう、なんていうかな、言ってみれば、真のラスボスみたいなやつが実はいるんですよ。いて、そいつを、まあ、どうこうするっていう話みたいなのがザ・ダークタワーで、まあ、例えば、なんていうかな、わかりづらいんだけど、イットに出てくるペニー・ワイズっていうピエロさんがいるわけですよ。まあ、ピエロさんって可愛く言ったけど、まあ、本当はやばいやつなんだけどね。まあ、ペニー・ワイズは実は正体は結構グロテスクなね、モンスターなわけです。でもそのグロテスクなモンスターも、まあ、こいつとほぼほぼ同じようなやつがね、普通に、そのザ・ダークタワーには出てくる。で、そのザ、あ、まあ、暗黒の塔では過去とか未来とかいろんなとこ行きながら、なんていうかな。いろいろ、まあ、冒険をしていくような作品なわけですよ。その端々を見ていくと、スティーブン・キングさんの作品っていうのは全部つながってるんだなっていうのはすごくよくわかります。なので、まあ、本当はね、全部、もっともっといろんな作品に目を通してもらいたいけど、とりあえず、暗黒の塔をね、読んでいただくと、あ、ペニー・ワイズじゃん、こいつ、みたいな。あったりするんで、シーンがあったりするんで、面白いと思います。はい。あ、こいつ出てきたみたいなのが、いくつかあったりするんでね。ちょっと長くなっちゃいましたが。まあ、そんな感じです。こんな感じでね、今後は、コメントをいろいろ募集して、毎月毎月のお題に沿ってね、コメントいただくとか、もしくはもっと、まあ、別のコーナーを設けて、そこら辺でこういうふうに、まあ、コミュニケーションを取ったりとかできたら、まあ、僕としてはすごく嬉しいなって感じなんでね、これからもね、どしどしとね、こうコメントをいただけるとすごくありがたいです。はい。ちょっとエンディングまでの時間が余っちゃったんで、ちょっとカメラの話をしたいと思いますよ。前々回からちょいちょいと話してるけど、結局何買ったんだよみたいな、カメラをね、何買ったんだとか、まあそのジンバルは何なんだみたいな思われてる方っていらっしゃるのかもしれないんで、この時間をね、使ってちょっと話をしていきたいと思うんですよ。はい。買ったカメラは、ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K なんだけど、これはソニーとかキャノンとかニコンとか、そういう、まあ大御所の有名どころのメーカーではないですよね。ブラックマジックっていうメーカーなんですよ。ブラックマジックデザインっていうね、正式名称があって、 そこからつい3ヶ月ぐらい前かなに発売されたカメラです。うん。で、どういうカメラなのかっていうとですね、まず 4K が撮れる。4K が撮れるカメラ。これはまあ別に今時珍しくはないんです。うん。で、じゃあ次の特徴としては、安い。値段は15万ぐらい。15万から16万の間ぐらいなんだけど、さっき言った 4K が撮れるカメラで、そのモニターがでっかいんだけど、でっかくてまあ、なんていうかな。いろいろこう、機能は多くないけど、すごいこう、なんだろう。使い勝手がいい。で、それで15万ぐらい。なおかつ、そこに、その、3万円ちょいするアプリも付属してくる。で、そんな感じのカメラです。で、最後に、これが一番大きな特徴だと思うんだけど、ローで撮影できます。ローで。今のところは DNG ローっていうね、まあ、ローで撮影できるんだけど、ゆくゆくはブラックマジックローっていうね、新しいコーデックで収録できるようになるということなんでね。まあ、そっか、ローっていうデータを知らない方がために言うと、まあ、要は、生のデータです。一番、こう、鮮度の高い、みたいな、データがたくさん詰まった状態で撮影できる。これが、ソニーとかキャノンとかニコンとか、そういう面々のメーカーのカメラじゃ、まずできない。高いカメラだったら できるかもしれないけど、100万とかそれが超えないと全然話にならないですね。ローで撮れるか、撮れるカメラってそれ珍しいんじゃないかな。というカメラで、すごくこうバカ売れしてます。世界的にめちゃくちゃ売れてて、まず、購入することは困難な、現段階ではね、カメラです。はい。で、ジンバルが、DJI の、ロニー S っていうのを購入していて、それを今乗っけて、いろいろこうテストしてます。なので、ここら辺に関しては、このレビューに関しては、まあ YouTube の方で近々レビュー動画を出すと思うんですけど、まあもう少しね、時間がかかりそうって感じかな。まあちょっとね、いろいろ癖があって、特にローニン S が、なかなかね、人に話せるまでの技術っていうのを身につけるのが容易じゃないんですよ。うん。はい。あとね、もう今エンディングに入ってるんで、手短に行くと、YouTube プレミアムっていう機能がね、サービスがつい2ヶ月ぐらい前から YouTube の方で始まってるんだけど、あれの方にね、加入してもらうと、例えばこのポッドキャストなんかを聞くときにね、非常にこう聞きやすいわけですよ。理由を話をするとですね、まず、YouTube って仕組み上その今まではバックグラウンド再生できなかったんですよ。バックグラウンドって、例えば、まあ、わかりやすく言うとね、音だけを聞きたい、ミュージックビデオを流してるんだけど、音だけを聞きたいって時は、例えば、ミュージックビデオを流して、そして、モニターの、iPhone だったら iPhone の電源をポチッと押して消してやると、画面が消えるんだけど、音だけが出るっていう状態にはできなかったんですよ。できなかった。だから、バッテリーの消費が激しかったわけです。でも、この YouTube プレミアム入ると、それができるようになるんで、いつでもどこでももう YouTube の方で、ね、データを保存しておいて、で、このポッドキャストなんか聞くときにね、流したら iPhone の電源を切っちゃえば、音だけ流れるので、バッテリー消費がほとんどなく、このポッドキャスト視聴できますよっていうのをね、何回も言ってかなきゃいけないなと思って今言った次第ですよ。はい。で、最後に、今月のお題もう一回言います。今年初めて見たいこと。っていうのをね、このチャンネル、まあ、この動画のね、コメント欄の方にいただければ、その次回の配信なんかでこう読ませていただきますんで、ぜひぜひ、お寄せいただければなと思います。はい。もうこう、時間に余裕があると思ってね、ノーと喋ってたら気がつけばあっという間にもうエンディングですから、こんなね、大急ぎで行きましたけど、はい。すいませんが。そんな感じですが、今年もよろしくお願いします。といったところでお届けしましたな、大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。